ありがとうございます。今日は出エジプト記4の20章、出エジプト記の20章、今日は4節から6節を一緒に見ていきたいと思います。旧約聖書の130ページになります。出エジプト記20章4節から6節を見ていきたいと思います。神を本当に愛していますか、というタイトルです。神を本当に愛していますか。では、この3節、4、5、6を読んでお祈りしてから始めたいと思います。出エジプト記20章4節から6節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである、という箇所を一緒に見ていきたいと思います。ではお祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちが今日またアガペ聖書バプテスト教会集まれること、今も聖書を開き一緒に学べること感謝いたします。どうかこの学びの上に神様の働きがありますようにお祈りします。先ほどもテトス兄弟がお祈りしたみたいに日本語がちゃんと話せること、どうか助けてください。そして、聞いてる方も心を開いて耳を開けてあなたの言葉を本当聞き入れることができることもどうか助けてください。この時を感謝します。どうか私たちを清めてください。このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アーメン。皆さん、バレーボール好きですか？7月、8月、ちょっと6月、6、7、8、ちょっと覚えてないんですけど、グレイシー姉妹が、入院しました。で、その時に、テレビをつけたらなんとバレーボールが流れてました。まあ日本もちろん流していました。で、応援していました。勝ってほしい、あんなに強いとも思わなかったんですけど、ね、すごい見るのも楽しかったです。そのちょうど間テトス兄弟もブラジルに行ってたんですね。で、やっぱブラジルのチームも出てくるんです。そうするとブラジルのためにも応援してるんですね。けど問題だったのはブラジルと日本が一緒に対決したときに誰に応援した方がいいのか。日本勝ってほしい、ブラジルも勝ってほしい、日本かな、ブラジルかな、日本かな、日本かなっていう感じで見てました。確かブラジルが勝っちゃったんですけど、それはともで。で、こういうのを私はこれを聞いている方では日本のバレーボールはそこまで 愛してないかもね。っていう意味は、本当に私が日本のバレーボールが愛してたら、もうどの国でも関係なし、もう日本だけ。しかもそこで止まらないですね。テレビで見るのはつまらないから、実際にそこに行かなくちゃいけない。で、応援する、 T シャツを買う、もうポストもね、部屋中につける。それを見たら、あ、本当に日本のチーム愛してるなと思うかもしれないです。まあ、私はその病院にいた理由は、まあ、グレイシーがいたから、いたんですね。ということは、多分行かなかったら絶対テレビはつけなかったんですね。バレーボールがあったっていうことも知らなかったし、日本のチームがそんなに強いっていうことも知らなかったんですけど、で、いずれそれいた理由は、グレイシーちゃんがいたからいたんですね。ちょっと変と思いませんですか？もしもテレビ見ててバレーボールがもう本当に好きになっちゃって、そこでグレイシーちゃん、ちょっとうちゲーム見に行くねって言って、新幹線に乗ってゲームを見に行ったら、みんなどう思いますか？グレイシーちゃんがね、自分で病院で親なしで、ちょっと変と思いませんか？ちょっと優先順位が間違っている。で、私もそれと、同意します。それが正しいと思います。で、私はグレイシーちゃんの方が愛してるから病院に残ってテレビ見て、まあ楽しいっていう感じで終わったんですね。ということは、私が、自分の娘のための愛の方が高かったので、まあバレーボールは見たけど、そこまで大切ではなかったっていうことなんですね。まあ、日本の、辞書で愛を見ると、まあ、これは小学生の辞書なんですけど、ちょっと聖司ちゃんからもらった4年生の時のなんですけど、こう書かれてるんですね。可愛がること、可愛い、大切にしたいと思う心、まあ、2番目の意味は大切にすること、3番目は好きでいつもそれをしていることっていうことを愛に囲まれています。けど、それはちょっと聖書のことと足りないんですね。聖書で愛って考えると、それより以上だと思うんです。まあ、一つはこの言葉です。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと聖書に書いてあるんですね。というか、自分の命を捨てるまで、それが本当の愛なんです。まあ、だから、大切、そこまで大切だと思って自分の命を捨てるというのが、まあ、聖書の愛なんですね。まあ、これはイエス様の人生の中でも見えました。イエス様が最も父なる神様を愛してて、で、十字架に行きなさいって言った時に、はい、自分の命まで捨てたんです。それは本当に父なる神様を愛していることを見えるんですね。ということは、愛っていう言葉は、ね、他人のために権利を放棄する、ね、っていうことは、私が大切じゃないんですね。他の人がもっと優先となり大切になるはずなんです。それが愛なんですね。まあ、先ほどのお話、グレイシーさんのお話した愛っていうのは、そこの病院にずっといる、しかも、コットを借りて寝る、あんま寝れない、食事もね、あんまなかったので、コンビニ行って、おにぎり、ね、あれだけ、遅く行くとないんです。それはちょっと、一日目に気がついたんです。遅く行きすぎて、食べ物がなくなってたんですね。それは自分が優先じゃなくて、グレイシーさんがいたから、私も自分を捨てて、そこにいる。まあ、大人としてはそれ、 ね、あの親としては当たり前ですよね。子供がなんかそうだったら愛情が出ます。それが当たり前なんです。自分を捨てて子供のために何でも捧げるっていうのが、それが本当の愛なんですね。見えるんですね。まあ、なぜこの箇所を読んで愛のことを、お話しするかはつながってるんですね。この偶像礼拝と本当の愛がつながってるんです。で、この6節ではこう書かれてました。私を愛し私の命令を守る者って書いてあるんですね。ということは、神様の聖書、神様が言ってることは、本当に私を愛してたら私の命令を守るはず。ということは、どんなに私の気持ちは外して、私じゃないからね、神様を最も愛してて神様のことを考えてて、なので従うんです。まあ、もう一つの言い方は、ちょっと、新明記に一度行って、なんかこう紐があれば、なんか結んで、またすぐ戻ってきますけど、新明記にちょっと行ってもらえますか。新明記の6章の5節になります。まあ、これも同じことを言ってるんですね。ちょっと言い方がちょっと違うんですけど、まあ、言ってることは大体同じなんです。新明記の6章の5節、315ページになります。旧約聖書の315ページになります。新明記6章の5節。こう書かれてます。ね、もしサニーキッズクラブだったら、多分これ聞いて、ね、覚えてると思います。一緒に暗記したので。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。って書いてあるんですね。尽くして、それは 100% って意味なんですね。全体的。ということは、心、精神、力、全部 100% 神様にあげるはずなんです。それが、ここの箇所で書かれていることなんです。先週もこの20章を見ましたけど、神様がその恐ろしい火の燃えるような姿が山の上に乗っています。で、もし神様を変えたら私たちは他の神様を作っているって言いました。で、こういう神様、創造主、作り主、この人が私たちから全部が欲しいんです。私たちを創造されたお方なんです。で、どんなに私が、いや、そんなの嫌だって言っても、それを変えちゃいけないんです。神様がこうやりなさいって言うべきだったら、私たちはそれを従うか、従わないかで、どっちかに入るんですね。まあ、私たちはそのために作られているとは聖書に書いてあります。神様のためです。よく人間勝ちだと反対なんですね。私は神様、私のために、ね、何かをしてください、ね。神様は私のしもべになっちゃうんですね。それ逆なんですね。私が創造されたものです。私が作られたものです。ということは、私が神様を礼拝するべきです。従うべきです。まあ、そうしないと、この第二の、まあ、10回の中を破ってしまうんですね。で、なぜ今日、このお話をしているか。多分、私たちも気がついてないと思うんですね。100% ですよ。100%。それを考えると、私も見なくちゃいけないんです。でも心って考え方ですね。本当に 100% ですよ。今、ここの、ね、礼拝に来れたことを感謝します。まあ、この礼拝に来た理由は、ね、神様に礼拝するため。神様の言葉を聞いて頭に入れる。でも、ここ出てから、どういうものを考えていますか？本当に 100% 神様のものになっていますか？で、なぜこれをお話しているかは、聖書では、もし他の神々がいたとしたら、 神様はそれ喜んでいないんですね。で、こういうことが書いてあります。もし、滅ぼされる。これは、ね、新明記の7章の9と10。そこはちょっと今時間で読めないんですけど、罵り、そしり、エレミア44の8、首都エジプト記の32章の28、怒り、新明記の29、25節から28節。こう書かれてるんですね。私たちがもしも他の神が、もしも他の愛しているものがあったとしたらですよ。したら、こういうことが神様からの裁きが来ると聖書には書いてるんですね。ということは、偶像を作り、それを礼拝するのは、とっても神様の目ではいけないことなんです。まあ、そう考えると、じゃあ偶像は何ですか？まあ、ここにも書いてありましたね。作られていたもの。まあ、日本で考えると、七福神っていうイメージが私に初めに来たんですね。まあ、なぜかっていうのは、テトス君と一緒に東京に、新宿に行かれたんですね。そこにテストを受けに行った時に、5時間ぐらいずっと待ってたので、ちょっとコーヒー飲みながら仕事をやって、ちょっと歩いた方がいいかなと思って歩き出て行ったんです。そしたらそこで、鳴子天神の場所に行ったんですね。鳴子 天神社、すいません、天神社の場所を見つけたんです。そこでこの七福神がいろんな場所にポンポンポンポンって置いてたんですね。でそこに少ししかいなかったんですけど、その間に何人かも来てお金を入れて礼拝して、ね、お祈りして、でそれで全部違う神々に行って、そういう礼拝を見たんですね。まあ、それかもしかしたらそれだけじゃなくて、仏像とか祖先の祭壇、まあ、お家にあるかもしれない、まあ、そういうことを考えるかもしれないんですね。けどここの箇所ではもう一度読みたいと思います。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形も作ってはならないって書いてあるんですね。ということは、私が作ったらダメなんです。何でも。だからこのね、七福神のみではなくて、もう本当に何でも神がになることができるんです。偶像になることができるんです。で、そのつながりを五節に書いてあると思うんですね。ちょっと見てご覧ください。それらを、ここをちょっと注目してください。拝んではならない。で、次は、それに仕えてはならないって書いてあるんですね。ということは、拝んではならない。仕えてはならない。っていうことは、この言葉がちゃんと理解してないと、何が他の神々か、ちょっとわかんないかもしれないんですね。まあ、拝むと考えると、まあ、多分いろんなことがイメージとしてあると思います。で、先ほど言ったみたいに神社に行った時に、で、それが礼拝。で、教会に来るのが礼拝。まあ、拝むって言ったら、普段だったら、正座とかね、そういう拝む、体の形も入る。けど日本の辞書で見ると、こういうことが書いてありました。拝む。そう、いろんなもの書いてあったので、申し訳ありません。まあ、礼拝、崇拝、お祈り、ということが書いてあるんですね。で、その言葉をもうちょっと見ていくと、崇める、それとか憧れる、歌う、敬うっていう言葉もつながってるんですね。っていうことは、ね、礼拝するというのは、あ、で、これもちょっと面白かったんですね。 これが一つの憧れのことを見たら、最高での愛するっていう意味なんですね。
っていうことは、神様が私を愛しなさい、私を礼拝しなさいというときに、私たちがもし何でもですよ、何でも神様以外のものを望んでいたら、この箇所を見るとそれは偶像礼拝とのつながりがありますよということなんですね。だからもしも今日ここで礼拝にいますけど、ね、私みたいだったらよく頭が違うものを考えてるんですね。仕事のことを考えたり、ね、お家に帰って何を食べようかなとか、もしかしたら昔だったらね、よくゲームとかやった時、ゲームであれこれがやらないとダメだなって、いろんなことが頭の中入ってるんです。けどそれが入ってたら、それは神様より望んでいるものになって、それだと偶像になってるんです。そう書かれてるんです。なのでどういうものを望んでいますか。本当に神様を 100% 愛していますか。それが質問なんですね。もしそれにはいって言えなかったら、多分自分の人生の中に何かがあると思うんですね。まあ次にはこの使えるって書いてるんですね。この言葉使える。でこの使えるっていう意味は、まあ一つの意味は弟子になるっていう意味なんです。これを考えると、今の時代、携帯っていうのはいい面もありますけど、弟子になってる人もいますよね。見なくちゃいけない、これがないと生きていけないっていうことになると、それも偶像礼拝の中で入るのではないでしょうか。そういうことになっちゃうんですね。なので本当に何でもそうなんです。何でも神様より大切なものがあったとしたら、それが 100% 愛が神様に言ってないので、それがもっと神様より大切ですよって神様に言ってるんです。そういうものは神様は喜んでいないんですね。まあ、それはもちろんそうですね。でちょっとこの箇所で見ると、信じられないと思う部分があると思うんですね。まあ一つはそう考えると、なぜこの五節では主である私は妬む神って書いてあるんですね。まあ、妬むって考えるとよく罪、まあ、悪い感覚がありますよね。けどこう考えてみてください。神様が創造主です。私たちを作られた方です。私たちを作られた理由は神様のために作られたんです。で、私たちがそのために生きていなかったら、その愛情を欲しがるっていうのは当たり前ではないでしょうか。まあ、例えばですね、これちょっと例えば、今の Wi-Fi だと何にもつながることができますよね。けどもし Wi-Fi が一人だけつながることができるっていう、もしそういう最悪な Wi-Fi のものが、ね、機械があったら、もしもですね、そういうのがあったとしたら、それお家にあります。頼みました、嬉しいです、よかった、ね、自分がいつもつながります、自分のために作っ、ね、買ってきました、あります、そこに機械が。けどもしも誰か違う人がお家に入ってきて、その Wi-Fi につながって自分がつながれなかったら、おい何でやってるんだよ、うちの Wi-Fi に乗っちゃって、私も乗りたいよっていう気持ちはありますよね。なかったらちょっと変だと思うんですけど、でそういう、ね、私がわざわざ持ってきたもの、私が買ったもの、私がね、あるものを他の人にあげたら嬉しくないです。まあ、もう一つの例えなんですけど、もし結婚の中で、ね、私が、いやー、ね、まあ本当に、旅先生愛してるよって言います。でこういう、ね、愛を毎日言葉では言ってるんですね。けど一切お家の中で何もやらない。
座ったりテレビ見たり、ね、食べ物食べたり、早く、ね、早く料理せよ、早く、ね、こうやっていろんなことを言っていきますけど、毎日ちゃんと愛してるよっては言ってますけど、行動的に全然見えないですね。でしかもその上に、もしもこれちょっと信じられないですよ、本当にロボットの妻を変えるんです、今の時代だと。たった2500万円ぐらいあれば買えるんです。信じられないですよね。けどもしも私がね、こんな愛情で愛する愛するよって言って、いきなりこの大きい箱が来ます。で、タビが何この箱、ね、いやロボットの妻だよ、じゃんじゃんって出して、綺麗でしょ、美しいでしょ、でいつもそのロボットと一緒に座って話してたり、そういうことして、奥さんの方にはね、旅の方には何にも愛してるよぐらいを言って、それ以外は何にもしなかったら妬む理由はありますよね。当たり前ですよ、なかったら変ですよ、ね、結婚した時は一緒になるって言ったでしょ、言葉では言うけど何にもやってないよ。でもしかしたらそのロボットをぶっ壊すのはもう当たり前だと思うんですね。こういう感じで神様が妬むっていうのは、愛情が他のものに行ってるんです。それがもちろん嫌いのことは当たり前です。もう一つここに書いてある、自分で読むと問題かなと思うことは、ね、ここの部分なんです。私を憎む者には。これを読むと、ちょっと難しいんですね、入れるの。もし偶像礼拝があるとしたら、神様を憎む者とここに書いてあるんです。いや、けどそこまでは、憎むはちょっと厳しいね。そこまでの表現は、そう書いてあるんです。それ変えることができないんです。この憎むっていう言葉は、他の箇所でも、聖書の箇所で使われてるんです。一つは、創世記の29章の31節に、そこではラケルと、レアっていう、ヤコブの二人の妻がいるんですね。で、そこで書いてあるのは、レアはラケルより嫌われましたって書いてあるんです。この憎むっていう意味は同じ意味なんです。ということは、ラケルの方が愛してたっていう意味なんですね。ということは、このラケルさんと一緒に時間を過ごしたり、愛情を示したり、ね、買い物していったりね、まあ、何でも。で、このレアさんのためには何にもしないっていう、こういうことなんです。もう一つこの言葉が引用しているのは、敵とも引用されてて、それは出エジプト記の1章の10節では、このイスラエル人たちがもっともっと赤ちゃんが産んでいって問題になってきている、そこの場面なんですね。で、この人たちは私たちの敵になるっていう意味もつながっているんです。ということは、神様以外のものが愛してたら、神様との反対になるんですね。神様の敵になるんです。そういうことも聖書では書かれています。なので、神様を本当に愛するっていうのがとっても大切なことなんです。もう一つは、ここの箇所では、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼしって書いてある部分も、そこ読むと、それちょっとひどい気がする。だって、もし お父さんとして罪を犯します、なぜ子供もその罪を、罰を受けなくちゃいけないのか、読むとそう思うんですけど、それはこの箇所では書いてないんですね。違う聖書の場所では、エゼキエルの28章の20節では、自分は自分の罪のために神様に答えなくちゃいけないと、エゼキエル書
18章の20章に書いてあるんですね。なのでここはそういう意味じゃなくて、もしもこういう感じですね、もしも親として、最もうち、じゃちょっと自分使います、でゲームがすごい好きだと言います。で昔はそうだったので、でいつもお家に帰ってゲームをやります。でそうすると子供たちはそれを見てて、自分もゲームやりたいだけじゃなくて、自分もゲームやる、同じつながり方があるんですね。ということは、私がやってたものが子供に行くのが結構当たり前なんですね。それとか、もしお金が一番大切で、お金のために生きていってたら、でそしていつもお金お金お金で、子供がそれを聞いてたら、一番大切だ、あ、お父さんには一番大切だ、お金だね。で、自分もお金のために生きていく。で、もし会社だったら、それから喜び、ね、私のために生きてたら、子供がそれを見て、あ、それのために生きていくんだね。自分のために。それを見て、子供もそれすぐ、同じことをやっちゃうんですね。子供なので。もちろん、親の責任があります。子供も自分の責任があります。なのでここで書かれてたのは、父の咎を、子に報い、けどここその前には、私に憎むものということは、一人一人が憎むものが悪い人なんですね。けど三代四代という意味は、自分から次の人で子供に移る、で子供もその子供に移るというのは結構よく社会でも見ます。問題が移りやすいんですね。なので今日は、この神様を本当に愛しているか、皆さんにもチャレンジなんです。で私は考えると、愛してるなと思いながら、いやそこまで愛してないと思う、ね、さっきの申命記で書いてあったのは、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしって書いてありました。 100% です。 100% ではなければ偶像が何かあります。それは神様にとってとっても良くない罪になります。皆さんはどうでしょうか。ね、まあ、そこで終わるとちょっとね、ああそうなのかけど次のまた6節ちょっと見てください。私を愛し、私を命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからであるって書いてあるんですね。ということは、もしも、ね、そうやって、ああ神様より大切なもの、いろんなものあるなって言ったら、そこで止まるんじゃないんです。聖書よく書かれているのは、そういうものを焼き尽くせという、ね、壊せ、いらない、捨てろっていうことがいろんな場所で書いてあるんです。その偶像霊、偶像を、ね、自分の人生から出して、神様に悔い改めて、そうすると、ここで書いてあるのは、神様を愛す、命令に守るもの、恵みが仙台まであるんです。で、ただ考えてみると、アブラハムを考えてみると、アブラハムからイエス様って77代ぐらいなんですね。アブラハムじゃなくて、アダムからイエス様まで77代ぐらいあるんです。仙台って言ったらもう、ずっと続くんです。アブラハムを考えると、神様を愛してた、そのイスラエル人、まだ今でも見えるんです。神様の恵みが、まああるんです。なので、もしも、ああ私もこういう偶像があるなって言ったら、そこで止まらないでください。そこから、ね、聖書に書かれているみたいに、その偶像を捨てて、そして神様の恵みを求めて、許しをもらい、その許しが仙台まで行くと約束されています。なので皆さんはどうでしょうか。神様を本当に愛していますか？
考え方はどうですか？まあ、精神っていうのは自分が欲しいもの、願っているもの、どうですか？神様ですか？これで最後にしますけど、自分もちょっとこれ考えてて、よくストレスが溜まると食べたくなっちゃうんですね。なんでかわかんないけど、いつもなんか食べたくなっちゃうんです、ね、お菓子、せんべいでもいいし、チョコレートでもいいんですけど、何でも食べたくなっちゃうんですね。それをちょっとこのことを考えてたら、ストレスが溜まったら聖書に書いてある神様に行きなさいって書いてある。もし食べ物に向いてると、それも偶像になっちゃうのかなっていうことに考えちゃったんですね。もしかしたらそれもそうかもしれない。だって神様に向いて助けを求めていない。この食べ物から、ね、これを食べればリラックスできる。ということは神様に頼っていない。ということはこれも偶像になっちゃっているのかなって自分でも考え始めました。なので本当に自分の人生をよく見てください。神様に対してはこれはとっても嫌い罪なのです。神様が私たちを創造されたんです。神様に 100% あげるべきです。そうでなければ、この第2の10回の中で破っています。では、最後にお祈りして、今日おしまいとしたいと思います。閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今日こうして一緒にこの結構重い箇所を一緒に見ましたけど、大切です。最も大切です。これを見て自分も本当に 100% 心からあなたを尽くしているのか、精神で尽くしているのか、力を求めて力を尽くしているか、それを自分も読みながら学びながら勉強しながら、何を礼拝しているのかな、何に従っているのかなと自分に何回も聞いて、あれもそうかな、これもそうかな、あれももしかしたら、どうか神様、私たちの一人の一人の心を中に見上げてください。で、そういう偶像礼拝、もしあったとしたら、今それを示してください。そして私たちがそれを捨てることができるように助けてください。あなたを一番として愛したいと思います。どうか助けてください。あなたの力でできます。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。じゃあよろしくお願いします。
ありがとうございました。最後に聖歌403番を賛美しましょう。戦いの冠をです。
Thank you.